はい、それでは今日はですね、短い箇所なんですけども、とてもよく知られた箇所であると思います。さっきも言われて、前の時にも言ったことなんですけれども、ペテロがですね、イエス様は普通の人間、預言者でもないと、昔から知られて有名な人、まあ、偉大な人でもないと、人間ではないということをですね、神と同じだと言ったわけですね。神の子という表現は、それをイエス様は、それをとても幸いだと、それは祝福されたことだと、神様から直接に知らされたことだと。そしてそういったこの信仰ですね、イエス様が神と同じだと、神の子だという、その信仰、その啓示、その上に、その上にですね、教会って集まりのことですけども、信じる人の集まりを立てるんだと。そして、天の国、地の国、いわばそういう両方の鍵ですね、まあ、祈りが聞かれるんだということの表現だったわけですが、まあ、そういうことすら言われたわけ。これと非常に対照的ですね、対照的です。今これ言われたのはですね、だんだんと最後が近づいて、一番大事なことを言われたわけです。この時の指導者、いわゆるこの世界でいわゆる偉いと言われている人から捕らえられて苦しめられる、で殺されるということまで言われた。これはとってもですね、意外なことであったはずですね。偉い人っていうのはこの世からも非常にですね、重んじられるですね。この世からも重んじられる人が本当に偉い人だというふうに多くの人は思っているわけなのに、いわゆるこので偉い人から苦しみを受けるっていうんだから、まあ反対なわけですね。で、殺されると。でここではこの意味は、殺されるどんな意味かははっきりとここでしてないけれども、当然このことはですね、殺されて、そうしてこれは使徒原稿録でははっきり書いてありますが、罪のため、私たちの罪のために殺される、死ぬんだと。この罪のためっていうと2つ意味を含んでいるわけですね。人間がこのように真理を拒もうとする、そういう罪が原因で殺されたということと、私たちの罪を許すため、贖う取るために死なれたんだと。そういうふうに罪のために死なれたというときは、そういう2つの意味でしばしば重ねて言われるわけですね。で、ここではそういった意味については言わないで、苦しみを受けて殺されると、これも当然十字架の今言った贖いということにつながるわけですが、で人間の根本的な罪についても言ってるわけですが、それと3日目に復活をするっていうこと、これは福音の根本であるわけです。だからイエス様がこの世の力で殺されてしまうということ、これは私たちの罪ゆえ、罪の許しのためっていうことも、復活ということも福音の根本なわけですね。そういう福音の根本をはっきり言ったらですね、この ペテロはですね、あ、そうですかと、そんな意外なことが起こるんですねというのではなくって、こともあろうにイエスを引っ張ったと。で、いさめるっていうけれども、これ別のところでは叱る、例えば海を叱ったってありますよね。海が大荒れで船が沈みそうになった時に、弟子たちがイエス様、助けてください、助けてくださいと必死で叫んだら、イエス様が起き上がって、沈まれと言ってですね、海を叱ったと、諌めた、叱ったと、まあ、そういうふうに訳される言葉ですから、こともあろうに、この弱い罪人のペテロがですね、イエス様を叱る、 子供のようにそんなこと言ったらダメって言って、まあ、このぐらいですね、まあ、真理を受け入れるということが遠く離れていたということが前のところとこう対照的に書かれてあるんですね。これに驚かされるわけですね。イエス様は神の子だと、だからですね、当然神と同じだから、だからこういうことも神の言葉として素直に受け入れるかと思ったらそうでなかったと、まあ、ここを見てもわかるのは、信仰ということはですね、とっても大事なことを信じておってもなおですね、非常にこう欠けたところがあるということなんですね。さまざまな神の言葉を素直に受け入れることは本当にいろいろ難しいということがよくわかるわけです。これはずっと後にですね、この聖なる霊を受けるということで全てのことが目が開けてわかるという言い方がされていますが、まあこういうことでですね、人間というのはいくら信仰を持っても大きな限界があるとですね、この限界をここではっきりと書いてあるわけです。で、その限界ある小さなものをですね、出発点はこういうふうにイエス様は神の子というのは形式だとパッと分かると、分かってもなおですね、さまざまなつまずきがある。これ私たちもそうだと思うんですね。イエス様は神の子だと、神様と同じだと、と信じてもなお私たちも毎日つまずきがある。信じきれない。というところがある。まあ、そういった現実の人間の姿がはっきりと書いてあるということがわかります。この聖書っていうのはですね、読んで素晴らしいと、驚くべき人間の良い姿っていうのもある。パウロが命を捨ててでもですね、福音に伝えようとしていったとかいう、あるいは意思を打たれてもですね、殺される寸前でもステパノのように、天が開けて復活のキリストが見えて、そしてみんなのことをですね、彼らは何をしているかわからないのです、どうか彼らを許してくださいとまで、それ非常に素晴らしいですね、神様の力を表すような内容も書いてあるとともに、このように人間の非常に弱いこの限界というものをはっきり書いてあるということがよくわかるわけです。そしてこのようにですね、福音というものは素直になかなか受け入れることはできないというのは現在もずっと続いているということですね。人に優しくするのは良い、悪い言う人は、まあ、誰もいないはずです。嘘を言って良いや言う人、これは誰もいない。嘘を言うことは悪いってはっきり分かっているからですね、国民のあれだけ大きな嘘を言っている人も、いや正しいんだ正しいんだ言い張っている、ちょっと滑稽なぐらい言い張っているということですね。嘘は悪いと、知識はみんな持ってるということです。まあ、それぐらいですね、この知識は持っていても本当のことを言う力がないということなんですね。そういう力を与えるものがまた聖なる霊でもあると。知識は力を与えるものではないと、勇気も与えるものではないということがわかるわけです。むしろですね、昔の人は知識なんかほとんどない。インターネットも何もない。ということですから、もう本当に本も読めないんだから、知識なんてものすごく少ないはず。けれども、正しいことに向かって命を捨てるほどの殉教ですね、信仰のために非常な苦しみを甘んじて受けるというほどに勇気があったということがわかる。ですね、勇気っていうのは危険なことをすることでなくって正しいことに向かうその力を言うものだから、まあ、そういうふうに知識は力を与えないということでよくわかるわけです。はい、まあ、そういうことと、もう一つですね、この福音というのは良い知らせという意味ですよね。ユーアンゲリオン、ユーっていうのは良い、アンゲリオン知らせる、ユーアンゲリオンというのは英語で言えばグッドニュース、良い知らせというのがですね、本来それを中国で訳したときに良い知らせ、幸いなる良い訪れということで福音と訳したわけです。 これも昔中国に入っていったイギリスの非常な困難を押して、よく命がけで、中国の奥地行った伝道者が中国語を必死になって学んで、そして訳した聖書、そこで、福音と訳したわけですね。それをそのまま現代日本でも受け入れておるわけです。福音は良い知らせということです。普通の良い知らせは誰でも受け入れる、素晴らしい人と友達になれた、素晴らしい人と結婚できた、赤ちゃんが生まれたと、あるいは良い大学に合格したと、そういう良い知らせは誰でも喜ぶですね。普通の良い知らせは当然誰でも喜ぶのに、不思議なことにそれよりはるかに良い知らせは喜ばないで拒む、あるいは踏みつけようとする、そう不思議なことがあるわけです。ですね。その点は大きな人間にとってこの壁のようなものがあるわけですね。一番良い、本当に良い人がですね、この世で重んじられている人たちから排斥される、殺されることにもなる、だってそんなことは聞きたくない。良ければですね、良い人ならばみんなから褒められるのが一番良いんだと思い込まされていると思います、我々も子供の時から聞かされたと思います。誰からでも褒められるような良い子になりなさいと、誰からでも褒められるというのが一番良いことの、いわば基準みたいに、親からでも先生からでもそう言われてきたはずで、あ、それは良いことだと思うはずですね。誰からでも褒められるけど、そのことはっきりとですね、それは間違いだっていうことを知らされたのは、大学の4年の終わり頃に読み始めたヒルティ、カール・ヒルティというこのスイスですね、スイスのキリスト教著作家、ベルン大学の学長もされた人ですが、真理に、本当に真理につく人は必ず敵があるとはっきりと書いてあるので、ちょっと驚いたわけですね。なんとはなく誰からでも好かれるのが良いなんて、なんとなくこう思っておった頃、非常にはっきりとで、多分そうだろうとか、こんなんじゃ私はそう思うんだというんじゃなくてですね、客観的な真理として、真理につくものは必ず敵が、誰も敵を作らない、敵がないなんていうことは自分中心の人間だというわけです。自分中心に自分の利益を求める人間は誰からでもよく思われたいと真理を曲げると。そういうふうにこの世っていうのはですね、必ず真理につこうとしたら反対者ができるということなんですね。私たちははっきりと、一番はっきりと知らされるのがこのキリストのことなわけです。ここでもですね、イエス様は完全な真理についた唯一の人だと、歴史上他のどんな人も人間的には何かがあるわけです。イエスこそですね、愛に身を置いても、その正義においても、勇気においてもですね、全てを真理、神のために捧げる、だからものすごく弱い人、汚れた人、悪い人、どんな人のところでも直接に行くと、全ての人を視野に収める、そんなことができるのはイエス様だけなわけですね。そういう完全な良いイエス様がこのように捉えられて、しかもこの世で偉いと言われている人から捉えられて殺されるとまで言われた、そういうことは聞きたくないということですね。ということはイエス様が死んだから、この世のいわゆる偉い人は真理に立たないということを言ってると同じことだからです、そういうことで、私たちも真理につこうとすれば、もちろん賛成する人も予想しない形で与えられるということ、これは私自身もですね、かなり厳しい状況になるようなことを、教員の生活でも経験したわけです。 要は首席先生方のみんなを言えば反対者に回すようなことがいくつかの学校で行く先々のことで大きな問題が長いこと解決掘ってあったような問題があったために、それを手をつけた周りからみんなですね、それを指摘したら今までの先生みんなその不正なことを黙認してきたっていう言うと同じになりますから、非常に怒ったりした人がおりますが、不思議なとにどこでもですね、味方になって援助するという方々が現れてきたということですね。まあ、そういうようなことが、まあ、あるということです。そしてこういったですね、良い知らせ、福音のような良い知らせを妨げようとする力がある。それは聖書の初めから書いてあったことですね。このことは創世記にあるように、神様がエデンの園を作って食べるによってですね、食べても美味しい、見ても美しい、川は流れてる、泉は湧いてる、そういうとっても良いですね、理想的な場所を与えてくれたんですね。どれでも取って食べてもいい。アダムとエバは自分たちが作ったり開墾したんではない、初めから与えられとったんだ、どれでも食べても良いと言ってくれた、それはとても良い知らせだったはずですね。その良い知らせがあったのに、一つだけ、たった一つだけ食べてはいけないという気があったのに、それをそこを誘惑されて食べてしまうですね。ここでは創世記では蛇ということでそれが表されているんですけども、神様そんなこと言ってないと、ということで、むしろ食べたらですね、良いんだと、食べる方が目が開けて良いんだと言って、神様の言葉ですね、それを拒もうとする、踏みつけようとする、そういうふうなことを蛇、サタンの象徴ですが、それが来たと。そしてとうとうそれに従ってしまった。でそこから結果的に追い出されたということだったんですね。そういうふうに、この世界では初めからですね、一番何か良いものを従おうと思ったら、それからそらそうそらそうとする力が当たる。これは現代の私たちも、神様がおる、キリストが神と同じだ、十字架でイエスが死んだのは私たち全ての罪を清め許し贖うためだ、イエスは3日目に復活した、なんていうと、ほとんどの日本人は 99% までがそんなことはないと、そういうことを信じるのがキリスト者だから、キリストを信じる人だから 1% 程度、信じてる人が亡くなっても、まあ、それ分ぐらいは増加してるから、ずっとだいたい 1% 程度、 1% 少し少ないかもしれないとか、まあ、それぐらいですね、現代の日本人もここと同じことですね。キリストが死んだ、私たちのために死んだのだと、そしても復活したんだと、とこと言ったら、そんなことはあんま聞きたくないと。で、ここと同じで、子供が言い出したら、来なさい、そんなこと言わんと、もうちょっと勉強しなさいと、置いといてっていうふうに言われるんですね。そういうことを戒められるわけで、家族からもそういうことになるということですね。これは神様を信じると、もう私の家にも昔は、かまどで薪を直接炊いて燃やしてすると真っ黒になってですね、でそこに前から、ね、神棚が置いてあった、真っ黒すすだらけになって、でその家と隣に、まあ、父がおるんですが、私がそこをもう任されたから、その神棚、真っ黒な神棚ももうゴミと同じだから焼いてしまったって、ものすごい父が怒ったんですね。 こでもうあんな真っ黒になってたのをこう何もしてもないんだから、そこに何もだからもうしてないわけですね。で自分がおるところにもしてあったわけだから、今でもどうしてあんなに激怒したのかと思うぐらいだったわけです。だからキリスト教なんて嫌いなんだとか言ってですね、そういうふうにあのこれもちょっと若い時なんですけども、まあキリスト教的観点から見たら当たり前ですよね。人間が木で作ったこんな人真っ黒になって、そこを別に、父や母を見てもそれを拝んだりもしあまりしてなかったわけで、その家の管理は私に任せられたから当然もしててということで、まあ、そういう父も最晩年には、別の人との関わりができて、そして、まあ、キリスト教を信じるようになって、まあ、キリスト教の葬式ですね、私がまあ話もしたりしたんですけども、だからどんなに激しく反対してもそれを祈って待てば神様不思議な道で、私から言ったことによってはですねならなかったんですけど、まあ私がキリスト教だキリスト教、家内も妹子もキリスト教だということで、だんだんとそのことはまあ感じていたということはあると思うんですね。思いがけない人と知り合って、まあ、そういうこととなったというわけです。まあ、そんなふうにキリスト教のことを今でも言うとですね、知り解けられる NHK においてもですね、ほとんどキリスト教のことは言わないということですね。テレビのさまざまな番組、なんかこのほら BS とか言って夜中にもいっぱいいろいろあるみたいですけども、そういうものほとんどキリスト聖書の言葉は出てこない。それは一時的に知り解けてるからですね。でますますそういうふうになるわけです。日本人は世界の中で特別にこの二つの十字架で死んだのは私たちの罪のためということと、復活というですね、死という全てのものに打ち勝つ力があるんだというこの福音を知り解けることにおいては世界でも冠たるものです。世界でも断然トップだと、トップクラスですよね。実は群を抜いてトップクラスなわけですね。まあ、あのさっき言おうとイスラエル行って、もうあの支援どこの国行ってもですね、数値をそうした神なんかいない、木でも狸でも犬でも猫でも何でも拝むぞなんて言ったらびっくりしてしまうことさ、ほら信じがたくてびっくりします。でも日本ではそれは当たり前なんですね。日本 NHK でももう頻繁にそういうことやってる。これは日本だったらわからないということの状況ですね。はい、まあ、そういうことで、この福音ということが絶えずこの世界から知り分ける、イエス・キリストは神と同じだから、このように神の力を与えられたから万人の罪を贖い、また復活もできた。そしてみんなが罪があるというから、例えば徳川でも豊臣秀吉でもみんな罪がある、どんなと同じだということになる。それはけしからんというわけですね。普通の人間と下々とですね、わしらがと同じだとは何ということなと、というこほんなこと言うやつはとっちめやつくってしまえと。で最終的には秀吉でも信長でも誰でもない神様キリスト様が支配するんだなんて言ったらとんでもないということで、そして人間一人一人が大切なんだと言い出したらですね、虫みたいに平気で鼻を襲いだり手を切ったり目をつぶしたりするような残酷なことをしたり、そういうことをする人にとってはですね、非常にもこれは自分たちとは正反対だと分かるから、長い歴史の間で江戸時代においても300年近くも徹底して迫害をしてと、何か悪いことしたわけ全然ないわけですね。基本的にこの2つのことです。キリストの成就が罪であがなってくださったと、復活をするんだ、でキリストは神の子だと、人間同じように愛してくださって、そんなことがものすごく大きな罪になったということだったんですね。ですからこういう問題は昔の話でなくて今もこのように拒み続けておるということです。 聖書は昔のことを書いておりながら今のことも絶えず同時に書いておるわけですね。それで、そこから本当の救いを受けた人はそれまでのこととはっきり違いが分かるから、これは本当に死んだと分かるわけですね。でここでもう一つですね、このサタンというのがなんか非常に身近にあるということを知らされるわけです。ペテロがこともあらうにイエス様を言うと神の子だと言うと神と同じお方を諌めてですね誓ったと言うんです。そしたらそれをですね、お前は何ということを言うのだと言って言うのでサタンと言ったんですね。ペテロよと、お前は引き下がれとかですね、ペテロ何というのだと、とんでもない間違いだぞってペテロと言わないでサタンと言ったと。この読み慣れてるからピンとこないようなけど、これもちょっと意外なことですね。多分間違ったことを言ったらですね、例えば誰か間違ったら私がサタンよ知りとけなんて言ってびっくりすると思うんですよね。と思って、そのぐらいすごいショックだったはずなんですよ。でこれはイエス様はですね、外側の目に見えるところではなく内部の霊的なのを見つめたわけです。そこでサタンの目に見えないサタンが彼の心で働いつつ言わせたと、はっきり見て取ったわけですね。だからこういうね、その内部の奥深いものを働いても見たからサタンよって言った。根本はサタン。だから引き下がったらペテロは元に戻るわけです。別のところで悪霊を追い出すっていう力を与えたとありましてですね、そうです、人間誰でもですね悪の霊に入り込む、言い方はサタンと同じようなものですけど、サタンが入る、だからそれを追い出すっていうことがイエス様の力だったわけです。でその力を弟子たちにも与えたわけですね。だから私たちも絶えずその目に見えない部分、そして悪い人、悪い子供と思ってもその中に神様が与えて何か良いものがあるということも見るようにしないといけないと。これは悪口を聞かされたらですね、誰かこうしてるとか、なんか悪いこの塊みたいに思ってしまってもあんな人嫌い嫌いとかいう人もおったりするわけです。そういう意味で悪口を言うことは非常に相手を傷つけるものだと思うんですね。知らない人にとってはその悪いこと全部の塊みたいに捉えられてしまうから、ある部分でそういうに間違った点があったりと、別の部分で必ず何か良いものがあるんだから、その目に見えないとこ見ようとすること、イエス様はそれみんな見てくださってよと、人からの人悪い悪いと言われてもイエス様は別の何か良いものをその人の中に見ておると、そこを引っ張り出そうということもあると思うんですね。そういうことでこの一言、私たちは絶えず表面ではなく中に内に働いても見ようという、そういう意味で目で見る人が見たら、例えばこういうところに来る人の中でイエス様がやはり働いているということを見るであろうと思うんですね。自分が行きたいから行ったんだと、と普通は来ようと思うから行った、でもその中にはやはりですね、他のさまざまな誘惑を話してイエス様が働いて、そして行くように仕向けたと。また逆にですね、こういう集会が離れれば何かですね、そのサタン的なものが働いて行かせないと、あれ別のところに行ってもカンマンとかですね、アダムテイムに、この木を食べても構わんと、何もいい、もっと広がるよと、そういうこともある。日曜日にこういう来ないでですね、別にいろんな楽しい行事いっぱいある、そういったもっとあんたもっと広がるよと、そういうふうに言われることも多いと思いますね。それを断って、日曜日は昔からですね、土曜安息日から何千年三千年も前からずっとついた、祝福されると聖書も書いてあるんだと、聖書のことは信じてですね、こういう小さな集まり、数人の集まりでも二人三人共に集まった、そこにイエスはおるんだという、その目に見えないその約束を信じていくということ、それも神様ちゃんと見てくださっているという。 ですね。で、我々は聖霊が与えられていても、その度合いが少ないから、なかなかその見ることもできないし、人間で感情で見なくなる。その点はそれがまた罪というわけですね。人間的な感情でっかり見えない。で、静まってみると、この自分の罪があったと思わされるということがよくあるわけですね。そういうことですから、このような言葉の中にもサタンが働いていると鋭く見抜かれたということですね。ペテロがサタンではなくて、ペテロのうちに働いたのがサタンというのを見られたということなんですね。だからサタン的な悪霊が覗かれたら、今言ったペテロも元に戻るわけです。私たちもこういう日曜日の礼拝で、絶えず礼拝によって御言葉、みんなの祈り、また賛美によって、このうちにはまり込もうとしたサタンを追い出してもらうと、イエス様にお前のサタンを退けと言ってもらうというわけですね。そういうことのために集まって、それでもここでもう50年以上もイエス様が働いてくださったからついてきたということを思うわけです。で、神のことを思わない、人間のことを思う、こんな2つの単純なことなんですね。神様のこと、神様あるいはイエス・キリスト様のこと、その愛のこと、真実のこと、その清いこと、また美しいこと、パウロの手紙にもキリストの広さ、高さ、深さ、長さ、キリストこそは無限大の一切のものを持っている、そういうふうにいつも言っているように、自然を、花を見ても空を見てもキリストの美しさがそこに目に見える形で現れていると、これは神のことを思うとですね、いろんなことが、雨が降っても、ここにも神の力が現れている、こういう世界に雨を降らして、そして作物も生やされているんだと、神様の力、神様の恵みだ、いろんな意味であるわけですよね。で、それように分かりやすいこと以外に、分かりにくい、分からないこともある、ああいう災害という形ですね。どうして神様はこんなことを起こすんだろうか、特別な人に。でもそういうことも神のことを思う。神様はきっと良い愛のお方だから、その背後、私たちには分からないけれども、きっと良いことがそこに込められているんだと、何か良いことを神様が、人間が難しできないことを、その難しいことを通して、災害などを通して神様はなそうとしておられるんだと、そういうふうに神様の愛、正しいことをまず信じてですね、いろんなことを受け入れていこうとする、そういうことは神のことをまず思う。神は全能じゃないよ、愛でもない、だからこれ自然に起こったんだ、偶然だと、あるいは政治の対策が悪かったんだと、そういうふうに偶然とか人間のせいにしてしまおうとするのが普通なんです。だから全てのことについて、やはり神のこととして受け取って、思うというわけです。これは良いこともですね、誰それから良いことをしてもらったと、それはその人には当然感謝もありますが、その背後でそういう心を起こさせて、その良いことを支えた神様に感謝と、もうそういうふうにいつもですね、私たちは背後に神様のことを思うと、誰か罪に対して悪いこと間違ったしてしまったり言ったら、それはその罪を許してくれる神様だけに言ったらいいんだ、そんなことで敬うのは神様だけだから、父母にこれパッとあげといたらいいんだと、そんなことはダメってイエス様も言われたんですよね。間違ったらその人に対してもやはりすいませんというのが当然で、神様にも当然言うと、感謝のことであればその人にも当然、感謝を言う、また神様の背後の神様にも言うと、そういったことで絶えず神のことを思うということで、いろんなことが含まれていくということだと思うんですね。で、でも信仰を持たなかった以前は、これも私も突然になったか分かりますが、全く神のことなんか思ったことなかったですから、もう全て自分努力、 か、まあ、周囲、両親やら先生やら友達、まあ自分の努力と、私の母が寝取ったり、父はほとんど子供ってほとんど一緒に遊ぶなんて全然ないから、父と一緒ったら何かの山の仕事をさせられること、木を切ったり折っていったり運んだり燃やしたりですね、父と遊ぶなんてただの一度もそんな時代じゃなかったわけですね。だから、まあまあ人間自分でなんとかやらなければ、遊ぶのも自分ということで、自分自分ということがあったわけですね。だから進路でも一切親にも相談もしなかった、けれどもそういうこと本当に狭くて低い考え方だったと、人間のことばっかりだったわけです。だから神様キリストを知らなかった私も本当に小さな人間で死んでしまっただろうと思うんですね。そういうとこから救い出されて、まあ、自分は小さいものだと、神様無限に大きいんだと、全ての人に神様の愛が行き渡ってるなんて、そんなことを知らされたの本当にこれが恵みだと、一方的なんですね。自分の努力でも学校でもなかったわけです。はい、まあ、そういうことで今日のこの福音っていうものは一番良いもので命が与えられるのに、不思議なことに反対者が生じてしまうと知った上で、私たちも伝道ということもしなければいけないと、それによってまた祝福があると、でいつも神のことなのか人のことなのかどっちを思うのかということ、私たちはみんながそれぞれの立場でいろんな状況があるから、他の人を裁くことはできないわけですね。どのような事情があるか分かる、そこで間違っている、あるいは人間のことを思ってしているだろうと思うときに祈るということであって、裁くということではないということをまされます。で、このサタン引き下がれ、そして別に聖霊を来てくださいということなんですね。悪が引き下がっただけで聖霊を行ったら空き家になるわけですね。あのイエス様の清められという空き家、また別のサタンが入ってくるということになりますので、誰に対しても親しい人でも親しくない人でも、良い人と思う人でも良くない人でも、誰に対してもこういうふうにサタンあるいは闇の力が引き下がる、追い出されて聖なる霊を来てくださいということを祈っていきたいと思うわけです。はい、以上です。